준다 시티 인포메이션.
皆さんこんにちは。サンダ学び子育て情報局の時間です。この番組は毎月第1、第3月曜日のお昼12時からお送りしています。サンダ市では学びの街サンダを目指し、教育や生涯学習の充実を図るとともに、子育てしやすい街の環境づくりのため、さまざまな取り組みを進めています。この番組では、スタジオに市役所のご担当者の方にお越しいただき、教育、生涯学習、子育てなどに関する取り組みやサービスなどについてお話しいただきます。お相手は藤田のぞみです。今回は里山のまちづくり課岡野さんに、三田市に残る貴重な生態系で兵庫県の天然記念物に指定されている皿池湿原で開催される八丁トンボとトキソウの観察会についてお話しいただきます。岡野さん、よろしくお願いします。
こんにちは、岡野です。よろしくお願いします。
お願いいたします。では早速ですが、天然記念物に指定されている皿池湿原ということですが、まずは湿原とはどのような場所なのか教えていただけますか。
はい、わかりやすく言いますと、はい、湿った土地に広がる草原のことを湿原と言います。
はい、
例えば土が溜まった沼や地下水が湧き出るような土地は泥っぽくてぐちゅぐちゅした場所になります。このような湿ったところに草木が茂った状態、これが湿原というわけです。
そうなんですね。草木が生い茂る場所というと、例えば森ですとか野原、そういったものを思い浮かべるんですが、湿ったところに広がる草原というのはどんな風景なんでしょうか。
そうですね、
はい、
例えば、うん、夏の思い出という歌、夏が来れば思い出す、遥かなおぜ遠い空で知られる。おぜといえばイメージしやすいでしょうか。
そうですね。
おぜ沼は全国的に有名な湿原ですが、
はい、
三田市のテクノパークに隣接する皿池湿原には、そのおぜに負けずとも劣らない湿原ならではの多様な動植物が生息していることから、県の天然記念物に指定されたのです。
そうなんですね。では具体的にはどのような生き物を見ることができますか。
はい、今回は八丁トンボとトキソウの観察会ということで、はい、まずは日本一小さなトンボの八丁トンボ、1円玉ほどの大きさで鮮やかな赤色のトンボです。
すごく小さいんですね。
はい、日本一小さいと言いましたが、実は一昨年に中国で採集された八丁トンボ、これが小ささの記録が更新されて世界一小さいトンボとなったというニュースもありました。
そうなんですね。
はい、6月から8月にかけて群れで舞う光景はとても見応えがあります。そして植物のランの仲間のトキソウ、今回の観察会の時期に紫ピンクの綺麗な色の花を咲かせます。
あ、見てみたいですね。
その色が色の、鳥の時の翼の色に似ているからトキソウというそうです。皿池湿原には他にも湿原ならではの植物が48種確認されていますが、兵庫県下の湿原に生息する植物種は平均で22種とされていて、それと比べても豊かな生き物たちが生息していることがわかります。
そうですか。珍しい生態系で、しかも数多く見られるということは、それくらい湿原の環境が豊かだということでしょうか。
そうですね。皿池湿原では普段森人というボランティア団体さんが保全活動をしてくださっています。観察会では森人の皆さんが案内してくださいますので、八丁トンボやトキソウについて実物を見て学んで楽しんでいただければと思います。
はい、
で今回は学び子育て情報局ということですので、八丁トンボとトキソウ以外にもお子様に興味を持ってもらえそうな生き物を ご紹介したいと思います。
はい、どんなものでしょうか。ぜひ教えてください。
はい、皆さん食虫植物って聞いたことありますでしょうか。
食虫植物ですね。虫を捕まえて栄養にする植物のことでしょうか。
はい、その通りです。最近はホームセンターなどでもハエトリグサだとか、
はい、
外国原産の食虫植物をよく見かけるようになりました。実はその食虫植物、サライケ湿原でも見ることができるんです。
そうなんですね。私自身は植物園などで見たことがある程度なんですけれども、サンダのこういった身近な場所でも見られるんですね。
はい、まずご紹介するのはモウセンゴケ。
モウセンゴケ、
はい、モウセンゴケは背丈が数センチの小さい植物ですが、内輪のような形をしていて、内輪の絵が地面に刺さっているような感じですね。で、その内輪のところの表面一面に毛が生えていて、その先からネバネバした粘着物が出ているんです。
はい。
その粘着物は甘い香りがしていて、これにハエなどの虫が釣られてやってきたら最後、ネバネバに囚われて栄養を吸われてしまうんですね。
そうなんですね。モウセンゴケ、甘い香りで誘うんですね。
はい、
ちょっと変わった形をしているようですけれども、花は咲くんでしょうか。
はい、小さいですけど白くて綺麗な花を咲かせます。
そうなんですね。虫を捕まえて食べると聞きますと、こう動物的な、こう獰猛なイメージしますけれども、綺麗なお花が咲くなんてなんだか意外ですね。
はい、次に紹介するのは、
はい、
耳かき草。
耳かき草、
はい
はい、
こちらも背丈がせいぜい十数センチの植物で、黄色い花を咲かせます。花が散った後は穂先に種を実らせますが、その姿が耳かきに似ていることから耳かき草と呼ばれています。
はい、こちらも虫を捕まえて食べる食虫植物なんですか。
はい、ただ虫の捕まえ方がモウセンゴケと違っていて、ちょっと風変わりなんです。
うん、どのような捕まえ方なんでしょうか。
泥の中に伸びた茎には、
はい、
小さな袋がたくさんついています。これは捕虫の捕まえる虫の袋ですね。捕虫のと呼ばれていて、この袋で泥の中のプランクトンを捕まえるんです。
それはまた随分変わった捕まえ方ですよね。そして虫というよりは湿原の泥の中ということで、プランクトンを捕まえるんですね。
そうです。
食虫植物ってあまり身の回りでは見えませんけれども、この湿原では見ることができるということですね。
はい、
食虫植物が湿原で生活できる何か理由というのがあるんですか。
はい、例えば人間の子供はご飯を食べて、その栄養で成長しますね。
はい、
では植物は一般的にはどのように栄養をとって大きくなると思いますか。
はい、根っこからですかね、土地の中、土の中の栄養を吸っているのかなと思いますが、いかがでしょうか。
そうです、正解です。はい、でも湿原っていうのは栄養がすごく少ないところなんです。
そうなんですね。
これを貧しい栄養と書いて貧栄養と呼びます。
はい、
こんな環境では普通の植物は育つのが難しいんですね。
はい、普通の植物、一般的にこう根っこから土の中の栄養を吸うような植物は育つのが難しいということですね。
はい、ところが食虫植物は虫やプランクトンから栄養を吸い取ることができるということです。
なるほど、食虫植物は普通の植物が育つのが難しい貧栄養の場所でも生きることができるということですね。
そういうことなんです。
はじめに多様な動植物とおっしゃってましたが、湿原とは八丁トンボやトキソウなどの希少な動植物だけでなく、食虫植物のような変わった生き物も見ることができる場所だというのがよくわかりました。
はい、ですが、
はい、
このような多様な生き物が住む湿原は全国的に見られなくなってきています。
はい、それは湿原がなくなってきているということでしょうか。
そうです。実はこれまで日本の湿原が保たれていた理由の一つには、
はい、
日本古来の農村の営み、 つまり里山とのつながりがあったと考えられています。
そうなんですね。
人間が燃料のために木を伐採して持ち出したり、
はい、
牛や馬のために草を刈り取ったりすることで栄養が少ない環境が保たれてきたということです。
そうなんですね。
もちろん尾瀬のように、はい、完全に自然に出来上がった湿原もありますが、うん、皿池湿原は里山が作り上げた湿原なんです、うん、
人間の営みが野生の生き物にとって良い効果を持つこともあるんですね。では皿池湿原は自然の環境ではないということなんでしょうか。
もちろん自然環境ではあります、
ええ、
でも完全な自然ではなくて、うん、人と自然の共生の場ということですね。いわば半分自然、つまり半自然ということなんです、
はい、
ちなみになんですが、実は湿原に限らず三田市の山々のほとんどは里山、つまり古来から人が手を入れることで生物の多様さを育んできた場なのです。
そうだったんですね。自然と言いますとなんとなく人の世界とは違うものという印象がありましたけれど、三田の自然と生き物の豊かさは人との共生があってこそということですね、
はい、
反自然ということですね。なんだか自然に対する見方がガラリと変わってきそうですね。
そうですね。一昔前までは、はい、川を汚さないとか、うん、自然環境は人間が関わらずにそのままに残す方がいいというような教えられ方をしてきたと思いますが、
はい、
最近では里山のように人が関わることで生き物が豊かにもなりうるという考えが変わってきています、
うん、そうなんですね。
皿池湿原はまさに三田の生き物の多様さを象徴する反自然と言っていいと思います、うん、そこで三田市里山のまちづくり課では皿池湿原の保全管理を積極的に進めているところなんです。
はい、そうなんですね。
それで平成28年から、
はい、
市民、企業、専門家などの多様な主体に呼びかけ皿池湿原の森人というボランティア団体を立ち上げ保全活動を行っているところなんです。
市民の皆さんにも大切にされているんですね。
はい、
では皿池湿原の保全とはどのような活動をされているか教えてください。
はい、実は数年前までの皿池湿原も人の関わりがなくなり、
はい、
品栄養が保たれなくなってきていました。
そうだったんですね。
それで木々があっという間に繁茂して森になりつつあったんです。そこで人と自然の博物館などの専門機関に調査をお願いし、それを踏まえて繁茂しすぎた木や繁殖力の高い笹を刈り取ったり、土を取り除いたり種まきをしたりすることで湿原の環境を復活させてきました。
なんとなくこう森になること、森林になっていくことは緑豊かになっていいことと思えるんですけれども、実はそうではなく、しかも土を取り除くということなんですか。
はい、森林のままで放置していると、
はい、
落ち葉やその分解物が積み重なって地面が高くなってしまうんですね。そうすると湧き水が地面まで届かなくなって乾燥してしまうんです。
そうなんですね。
2014年に重機を使って大規模に土を取り除きましたが、土の除去後1年で湿原性の植物の種の数は25種と、
はい、
以前の11種よりも大幅に増えたんです。
そうなんですね。1年でというのはすごいですね。
はい、
人が手を入れてやると生き物もそれにしっかりと応えてくれるんですね。
そうです。
蘇った湿原をぜひ見てみたいですね。
はい、皿池湿原は貴重な生態系を保全するために普段は立ち入り禁止になっていますが、
はい、
毎年6月と8月に三田市主催の見学会を開催しています。本日ご紹介した八丁トンボとトキソウの観察会が6月の見学会ということになります。
ぜひ三田市に残る貴重な生態系を皆さんに知っていただきたいですね。皿池湿原での保全活動や見学会に関する情報、どのように知ることができるでしょうか。
はい、皿池湿原の森人についてはインターネットのブログで活動報告を行っています。
はい、
また保全活動や 見学会に興味を持たれた方は、ぜひ三田市里山のまちづくり課までお問い合わせください。電話番号は 079-559-5226、 三田市里山のまちづくり課です。
はい、ありがとうございます。再来季湿原でのイベントは三田市主催だけでなく、神戸市や地域団体との連携でも催されているようです。興味を持たれた方はぜひ三田市里山のまちづくり課までお問い合わせください。では最後にお問い合わせ先のお電話番号をもう一度お知らせしておきましょう。 079-559-5226 559-5226 三田市里山のまちづくり課までお問い合わせください。岡野さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日は三田市里山のまちづくり課岡野さんにお越しいただき、三田市に残る貴重な生態系再来季湿原についてご紹介いただきました。次回の放送は6月6日月曜日お昼12時からお送りします。また本日の内容は三田市のホームページに掲載しますので、ぜひご覧ください。三田学び子育て情報局、この時間は三田市が進める体験と学びに関する取り組みやサービスなどについて分かりやすくお伝えしてきました。さて次はどんなお話を聞かせていただけるのでしょうか。どうぞお楽しみに。